ち。
はい、なっちです。
こんにちは。
こんにちは。今日は曇りでですね、ちょっと寒いんですけれども、
はい、
はい、今日はですね、その日活芸術学院、はい、多摩川のそばにあるので、ちょっとね、川の方に行くとまた風があって寒いんですけれども、あ、はい、ちょっと元気いっぱいなこの生徒さんにお話を聞けるということで、うん、楽しみにやってきました。
はい、
今日はですね、この日活芸術学院が第37回卒業公演、卒業制作発表会があるということでお話を聞きに来たんですけれども、
はい、
なんとこの日活芸術学院、今年の3月で閉校してしまうということなんですね。
そうなんですよね。残念ですね。
はい、残念なんですけれども、皆さんが今回また張り切って作品を作っているということでですね、はい、いろんなお話を聞きたいと思っております。
お願いします。
はい、でこの日活芸術学院なんですが、映像のコースと俳優のコースがありまして、はい、映像のコースがなんと8コースもあるということなんです。今日は映像コースの方々にお話を聞けるということで、いろいろお話をお聞きしたいと思います。
はい、
では、皆さんちょっと一人ずつお名前を聞いていきたいと思います。お名前、コースとお名前をお願いします。
はい、撮影照明コースの辻博之です。
監督コースの立野優也です。
監督コースの長野早苗です。
美術コースの早川直美です。
特殊メイクコースの南部圭です。
はい、今日はこの5名の方にお話を聞いていきたいと思うんですが、まず18、19、20のこの3日間ですね、田作りで映像コースの方々の発表のものがあるというのを聞いたんですけれども、まず辻さんと舘野さん、この18、19、20にどんなものを発表されるんですか？
18、卒業制作の18というのを、僕と舘野を組んで、僕が脚本やってカメラマンをやって、で監督を舘野君にやってもらいました。
はい、18というタイトルの映像の作品ということなんですけれども、これはどういったお話になるんですか？
主人公は18歳ってことで18なんですけど、長崎県に住んでいる田舎育ち その主人公シンジが、進路、夢が、映画監督になりたいという夢があるんですけど、その夢を、周りに打ち明けられずに、悶々としてるんですけど、友達の自殺や、家でお姉ちゃんが、上京してたお姉ちゃんが精神病になって帰ってくるんですけど、そういったいろんな自分に触れる人間たちにいろいろと、なんていうんですかね、なんかいろんなことをこう直面して、その心がどんどん揺れていくというか、心理が突き進んでいくっていう風な話になっています。
はい、もう18歳の高校3年生というのは、もう皆さんがね、もう通る、もう通過点というか、もう本当悩む時だと思うんですよね。それを経験してきた皆さん、大人の方も共感できると思いますし、これからね、18歳を迎える方々にも、ちょっといろんなことがあるんだよっていうのをね、こう学んでもらうというか、分かってもらうのにすごいぴったりな作品なんじゃないかと思うんですけれども、見てほしいポイントはどんなところですか？
話ももちろん見てほしいんですけど、映像が結構綺麗な映像をロケ地にこだわったんですけど、それで綺麗な映像を撮れているんで、最初の冒頭のシーンとかは夕日を撮ってたりするんですけど、そういうとこも見てほしいです。
はい、この夕日を撮るシーンが結構大変だったというのを聞いたんですが、辻さん、どういったところが大変だったんですか？
はい、夕日の太陽が、結構高い状態から撮影を始めようとしたんですけど、その下に雲があって、その下に山があって、そこの間が少し空いてて、そこにまで行くともっと色が出て綺麗な夕日になるんですけど、そこの時間が短くて、でもそこで撮ろうっていうことになって、もう急いで準備して、もう構えてそこに来た瞬間に始めてっていう、もう心がけでいろいろやったので、結果でもいい絵が撮れたなって思います。
はい、もう夕日って意外と沈むの早いんですよね。
早いですね。
はい、なのでもうこのシーンをもう撮るために頑張ったということですので、これが冒頭に出てくるということですのでね、最初からこう見どころが出てくるということですので、ここを注目して見ていただきたいなと思います、ね、こうシナリオ選びなんかも大変だったというのを聞いたんですけど、舘野さんどういったところが大変だったんですか？
シナリオ選びはちょっと投票っていう形で、幸せな夜と18っていうのが選ばれたんですけど、でその、まあ、監督は僕やらせてもらったんですけど、そのシナリオが最初に出来上がった状態から決定校これでもう完璧にいこうっていう風な形にするまでが、まあ、先生なり生徒と話し合って、まあ、一番いい形に持っていくのが大変でしたね。で結局、まあ、一つの方向性には持っていけたと思うんですけど、多分もっとやりようによってはいい風にもできたと思うし、もっともっとやっぱ勉強しないといけないなと思いました。
はい、この作品は何分の作品なんですか？
20分です。
20分の作品の中に皆さんのこの努力とかいろんな思いが本当にいっぱい詰まってると思います。ぜひこちら注目してみていただきたいと思います。で続いてですね、幸せな夜のお話をちょっと聞きたいと思うんですけれども、監督がですね、長野さんですね。はい、長野さん、こちらはどういったお話になりますか？
バラバラだった家族が、主人公の高志を軸に、まあ、成長する物語ですね。
はい、こう今ね、なかなか家族みんなでご飯を食べられないとか、そうやって結構バラバラな家族が多いと思うんですけれども、こちらはどういったところに注目して見てほしいですか？
その幸せな、幸せっていうのだったりとか家族の在り方が顕著に出る作品なので、幸せってなんだろうって、持ち帰ってもらえる作品だと思うんですよね。そういう、なんで幸せな夜なんだろうっていうのを持ち帰っていただけたらなと思います。はい、
はい、でこの幸せな夜でこの美術コースの早川さんも関わっているということなんですけれども、早川さんはどういったところで関わっているんですか？
私は持ち道具を担当させていただきました。
はい、持ち道具というのは一体何のことなんでしょうか？
持ち道具というのは役者さんが身につけるもの、衣装とは別に靴だとかカバンだとか、そういったものを用意する仕事です。
はい、これ大変だったことはありますか？
大変だったのは衣装合わせの際に、やはりこちらが用意したものがなかなか監督のイメージにそぐわなかったり、そういった点で結構悩みました。
はい、さあそしてですね、このお話の中でセットを作ったのが結構もう大変だったというのを聞いたんですけど、これどういったセットになってるんですか？
団地の設定だったので、スタジオに、居間と廊下と兄弟部屋をもう一式で作っていただいたんですよね。はい、
はい、これはきっと見ている人は普通に団地の中で撮影してるんじゃないかなって思うと思うんですけれども、実は違って、もう皆さんが一生懸命作ったセットだとか、そういうところを見てほしいですよね。
はい、
はい、でなんかお父さんの部屋だけ別のところだっていうのを聞いたんですけど。
お父さんの部屋はちょっとスタジオが狭くて父の部屋まで作れないということで、別のスタジオにそれだけ組み立てて、あたかも父の部屋があったかのように撮影してもらいました。
はい、きっとね、見てる人は一つのこの団地の中だと思うと思うんですけれどもね、そういうところも実は違うんだよっていうところも注目して見ていただきたいですね。本当にね、こう幸せとか家族っていうのが一体どういったものがこう幸せなのかなっていうのを改めて考えるきっかけになる作品だと思いますので、こちらも注目してみてください。さあそしてですね、特殊メイクなんですけれども、南部さん、このこちらはですね、20、21、22の3日間にこの特殊メイクの発表があるということなんですが、どういった作品がこう展示されるんですか？
そうですね、一応僕らが2年間やってきたことの集大成という形で、一応今回の展示のために合わせて共同組成っていうのが入っていて、2チームに分かれてるんですけど、1つは、まあ、古代の海をちょっとイメージした空間作り、シーラカンスとかアンモナイトとかカブトガニといったものをみんなで造形で作って、そういう空間を作った班と、もう1つは、ショパン、皆さんも知ってるような お墓を、ちょっと造形で再現したというのがあるんですけど、
はい、これはですね、あの一つ一つのものをシーラカンスとかも一つ一つ作ってると思うんですが、こう背景とかも作ってるんですか？
一応それっぽい感じで空間は作っていて、で水の中に皆さんが入ったような感覚になるように作っているつもりです。
はい、こちらは、この卒業制作を作り出した期間というのはどれぐらいなんですか？
はだいたい今もう1ヶ月2ヶ月弱ぐらい経ちますね。
はい、で実は今日外にこう作っている作品がこう乾かしてあったんですかね？
はい、そうです。ちょっと色付けをこれから始めるらしいんで、僕の班じゃないんですけど、あれはショパンの方のなんかお墓の上の方にあるやつの造形なんですけど、
はい、あこれもそうなのかなってこうちょっとねこう作っている裏側を見ることができて面白かったんですけれどもね、これも結構素敵な作品が本当に詰まっているということですので、こちらも楽しみにしていただきたいなと思います。ではですね、あとですね、この映像コースの方々に今お話を聞いたんですが、俳優コースもありまして、俳優コースは2月26、27、28の3日間、千川劇場で舞台をやるということですのでね、こちらもぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思います。では最後に皆さんに一言ずつ聞いてる方にお話をちょっとメッセージをお願いします。
はい、僕らの、2年間学生生活があったんですけど、その2年生で作った作品が、全部流れるのでぜひ見に来てください。
日活芸術学院最後の作品になりますので、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。
フィルムならではの味が活かせた温かい作品になってますので、ぜひいらしてください。
どのコースも一生懸命頑張って作った作品なので、ぜひ皆さん見に来てください。
みんな寝ずに頑張りました。21と22日はとキズメイク体験も皆さん来ていただいた方全員にできるので、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございました。今年の3月で閉校というのは本当に惜しいなって、もうすごく残念だなって思うんですけども、皆さん本当に2年間頑張った集大成がこの発表会卒業公演に詰め込まれておりますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思います。映像コースの発表は18、19、20、そして特殊メイクコースの発表は20、21、22、そして俳優科の千川劇場で行われます発表は2月26、27、28となっております。ぜひね、皆さん見に来ていただいて、特殊メイクは体験コースもあるということですので、ぜひ皆さん体験してみてください。今日は日活芸術学院よりナッチがお伝えいたしました。
はい、ありがとうございました。第37回卒業公演卒業制作発表会、生徒の皆さんのいろんな思いがたくさん詰まった素晴らしい作品がご覧いただけるかと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。今日はナッチが日活芸術学院からお伝えしてくれました。